ただきます。私たちの天の地なる神様、お祈る皆を褒めたたえます。すぐに1週間の歩みを本当にお守りくださり、必要な糧を、必要なものを与えてくださって、生かしてくださったこと、導いてくださったことを感謝します。またこの主の初めの朝を迎えることができて、礼拝の日を迎えることができて感謝です。お一人お一人をあなたが今日も招いてくださったことをありがとうございます。アドベントの第2週目に入ります。クリスマスが近づいてまいりましたけれども、本当に救い主として来られたイエス様を本当に感謝し、また喜び、あなたに栄光を期する時となりますように。また再び来られるイエス様であります、そのことも覚えて過ごすことができるように、あなたを知らない多くの方々に、この救い主として来られたイエスキリスト様を私たちが証しすることができるように、私たちをこの時用いてくださるようにとお願いします。今日多くの方々が休んでおられます。出かけている方々の上に、高齢で弱気を覚えている方々の上に、病んでいる者の上に、主の癒しと助けがありますようにと祈ります。また争いの続いている国たくさんあります。そこに、どうぞあなたの平和が望みますようにと心から祈ります。今夜の感謝と願いをイエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。ろうそくの火が2本、つきました。アドベントの第2週目ということです。皆さんは、この時期ですね、どういうふうにあのクリスマスの準備をされているでしょうか。ツリーを、ね、飾ったり、する人もいるでしょうしね、ポインセチアを用意する人もいるでしょうし、実はあの先週ですね、私はあのクリスマスカードを書きました。で個人的に送った人もいるし、教会からということで、送りました。いつも皆さんにですね、名前を書いてもらったり、寄せ書きしてもらったりしたり、またみんなで撮った写真をですね、載せたりとかしてたんですけど、なかなか間に合わないところもありまして、今年は1年間の教会の歩みをちょっと書いて、写真入りで書いて、こういうことが1年間ありましたということで、皆さんに送らせていただいたので、どうぞ今年は何もしなくてもいいのかなって思っている方がおられるかも分かりませんけれども、1年のいろんな出来事を写真入れて、で送らせていただきましたので、ご報告しておきたいなと、そのように思います。それではメッセージに入りますが、今年は2023年ということでありますが、もう皆さんご存知のように西暦はイエス様の誕生を境にして西暦が、できております。ですから、イエス様の誕生から今年は2023年を目を迎えるということになります。それだけ長い歴史があるわけです。私が今日メッセージをしながら、用意をしながら思ったことは、この間にどれだけのクリスチャンたちが存在していただろうか、イエス様を信じてそして歩んだ人たち、でも多くの人たちがもう亡くなって、天にこう、導かれているんですけれども、そういう人たちのことを思います。そしてまたどれだけのクリスチャンの人がイエス様を証ししてきたんだろうかなと思います。皆さんに最初にイエス様を証ししてくれた方は誰でしょうか。両親でしょうか、あるいは教会の牧師さんでしょうか、友達でしょうか、 学校の先生でしょうか、それぞれにイエス様のことを証ししてくれた人がいるはずですよね。でないとイエス様に出会ったっていうことがないでしょうし、クリスチャンになることもなかったんじゃないでしょうか。誰かが皆さんにイエス様のことを証ししてくれた人がいる、ね、そのことを今日皆さん考えていただきたいなと、そのように思います。今日の聖書の箇所ですけども、ここにはイエス様を最初に証しした人のことが書かれてあります。イエス様のことを伝えた人が書かれています。その人とは誰か、ヨハネっていう人ですね。ヨハネっていう人はイエス様の弟子の一人にもいました。他にもいたので、区別するのに、区別するためにバプテスマのヨハネとよく言われる人です、ね、バプテスマのヨハネという人のことが今日、書かれているところであります。6節に、神から使わされた一人の人が現れた、その名はヨハネであったとこう書かれてあります。この現れたっていうのはですね、歴史の舞台に登場したという意味があります。イエス様は、先週私たちが見てきたイエス様は昔からいた方、ね、昔から存在してた方でありましたよね。でもイエス様はその私たちのところに来たわけなんでありますけれども、その前の一つの、まあ、舞台でいけば、幕で言えば一幕はこのヨハネという人が現れた、ね、ということがここに書かれているわけであります。でヨハネはですね、ヨハネの福音書の書いたヨハネは、ルカのようにこのバプテスマのヨハネの出世、生まれについて何も記しておりません。イエス様の誕生のこともヨハネは何も記してないということを先週申し上げましたね。イエス様がどういうふうに生まれたかとか、書いてなかった、書いてないですよね。このヨハネのことについても、ヨハネはこのヨハネの福音書のヨハネはですね、何も書いていないんですね。で、一つのことを私たちにこう知っていただこうとして書いているということでありますが、まあ、ちょっとですね、このヨハネのことを少し触れてみたいと思うんですが、ルカの一章には、その父ザカリア、祭司であったザカリアと母エリザベスのもとで生まれた、二人とも年老いて、このエリザベスという人は不妊の女であったと書いてあって、神様がご介入されて、この夫婦に子供が与えられた、男が与えられた、それがヨハネであったとこう書いてあります。聖書を読んでいくと、イエス様の親戚にもなっていたというふうに書いてあるし、そしてイエス様の誕生よりも6ヶ月前にこのヨハネという人は生まれています。まあ、そういうこう関係でありました。でヨハネは成長して荒野で過ごすのであります。ラクダの衣の、ラクダの毛の衣を着て、腰に革の帯を締め、稲子と飲み水を食べるような、本当にこの世から離れた生活を送っておられました。で彼は成長して、そして人々の前に登場するわけであります。ヨルダン川のところでユダヤ人の人々に罪の悔い改めを説きます。水のバプテスマを授けるのであります。ユダヤから全国からたくさんの人が集まり、このヨハネからバプテスマを受けられます。まあ、イエス様もバプテスマを まあ、受けるわけですね。でヨハネ、このバプテスマ・ヨハネはですね、人々の人気を、得ることができて、まあ救い主的な存在までこうなっていくのであります。ご存じのユダヤ人たちは自分たちのその、自分たちが苦しんでいるそういう状況から解放してくれる、救い出してくれる救い主を待ち望んでいましたね。エリアが現れるっていうようなことをマラキ書を通して期待しておりました。でこの、バプテスマのヨハネがまさに救い主ではないかと思われるようなね、まあそういうふうに思う人たちもいたようであります。まあでそういう何でしょうかね、バプテスマ・ヨハネのそういう活動であったり、みんながそういうふうに期待してたということをヨハネは何も記していないわけです。彼が何をここで強調しているかということなんですが、彼が神様から使わされた人であった、ね、そして全ての人が、イエス様を信じるために証、光について証しするために来たのだということが書かれているんですね。ヨハネは、ヨハネの福音書のヨハネはそれしか書かないんです。バプテスマのヨハネのことを、そのことのみをもうこれに尽きるということで書いているわけ。7節8節にですね、光について証しするために来たっていうのが3回出てまいります。7節に2回、そして8節に1回出てまいりますね。証しのために来た、生きるのも死ぬのにもこのお方の証しのために来たんだというふうに教えているわけです。でこの一章をずっと見ていきますと、ヨハネがイエス・キリストを証ししている記事が何箇所か出てきますね。15節もそうでしょう。ヨハネはこの方について証しをしてこう叫んだ。私の後に来れる方は私に勝る方です。私を先におられたからです、とも書いてありますし、19節20節にも、書いてあります。27節ね、その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。ずっと読んでいきますと、イエス様を証言しているという記事が記されて、いるわけであります。光について証しするために来られたヨハネ、バプテスマのヨハネを語るのに、ヨハネの福音書のヨハネをややこしいですけれども、これのみ、これだけね、彼の使命はこの使命であったとこう語るのであります。そして8節にも、彼は光ではなかった、ただ光について明かしするために来たのである。イエス様とヨハネの決定的な違いがここに述べられています。決定的な違い、光ではなかった、光について証しするためである。先ほども言いましたように、当時のユダヤの社会においてヨハネは大変尊敬される預言者でありました。光のような存在でもありました。みんなはですね、ヨハネを非常に、過大に評価していた、ね、だからヨハネはここにですね、彼は光ではなかったと、語らざるをなかったのであります。光ではなかった、みんなが光のようにヨハネというものを、ヨハネという人をこの評価していた、それは まあ、よく人間がね、間違いを犯しやすい部分かも分かりません。ある人を本当に持ち上げるこの人は教祖様だとか、よく宗教の中でね、私は光であるとか救い主であるメシアだというふうにこう言う人がいます。また持ち上げる人たちがいますよね。でも彼は光で、ヨハネは光ではなかった。イエス様のヨハネについて、女から生まれたもので優れた人であったとマタイの福音書の11章の11節に書かれてあります。女の中から生まれたものの中でヨハネは最も優れた人でしたと、ヨハネ、イエス様もヨハネという人をですね、述べているところがあるぐらいですから、まあ光ではなかったっていう、その語らざれなかった部分が、偉大さがそこにあったんだろうとこう思うんですね。違い、ヨハネとイエス様の違い、もう少し述べましょう。それはイエス様は誠の光であったけれども、ヨハネはそうじゃなかった。光をもらう灯火的な存在であった。まあ、いろんな例えが言えると思うんですけども、イエス様は誠の光、全ての人を照らす誠の光であったとその9節に書かれてありますけれども、まあ太陽のような、ね、存在でしょ。光そのもの、まあ、聖書にも義の太陽っていう表現があります。神様は太陽のような存在だって書いてるところがいくつかありますよね。でまた義の太陽っていう表現も、あのマラキ書の4章の2節に後で開いてみてください、書かれています。太陽に置き換えるならば、ヨハネは夜空を照らす月のようであります。月は自分で光を輝くことはできません。光を受けて輝く存在であります。来年フランスで、オリンピックが開催されます。日本でも2年前にオリンピックが開かれました。オリンピックには、聖火がね、弾丸に振って運ばれて行って、そして主催地のところに点火をすることにこうなってますよね。で、オリンピックの始まったギリシアのオリンピアっていうね、遺跡の場所で、一つの行事が行われます。大きなレンズが用意されて、そして太陽光線をそこに当てて、そして火が灯ります。でそれをね、が聖火になって火をつけたものがこうランナーによって運ばれていくわけです。太陽の光、根源的な光と、その火をもらって灯火として掲げていく、これ全然違います。全然違う。イエス様と、ね、エリアのマリア、のヨハネの大きな違い、誠の光、ヨハネはその光をもらったね、灯火にしか過ぎない。イエス様もですね、ヨハネの5章の35節ちょっと開いてください。開きましょうかね。燃えて輝く灯火でありってこう書いてあります。もちろんヨハネも光的なところがありましたけれども、イエス様とは違った光、5章の、35節を読んでください。 ここにヨハネは燃えて輝く灯火であり、5章の35節です。あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしました。燃えて輝く灯火というふうにヨハネを紹介、しているのであります。愛する兄弟姉妹、今日私たちがここからおっしゃることは何でしょうか。私たちもヨハネのような存在ですよということです。私たちも光を明かしするものなんですよということであります。光を明かしするもの、光を受けて輝くもの、輝く灯火のような存在ですよということをこの朝私たちは覚えたいと思います。このヨハネの福音書にはイエス様によって救われた人が周りの人たちにイエス様を明かししている記事がいくつか出てまいります。一つ挙げるとサマリアの女です。4章にサマリアの女が出てまいります。イエス様が旅の疲れで井戸のそばに昼間ですけども休憩をしておりました。でそこにサマリアの女という人が人の目を避けて水を汲みに来た。普通だったら日が暮れてね、ちょっとこう暑くない時に水を汲みに来るんですけど、この女の人は人目を避けて昼をやってきたというんです。でイエス様とこう会話が、イエス様が私に水を飲ませてくださいって言うと、ユダヤ人から声をかけられる、男の人から声をかけるというのは考えられないことでしたのでびっくりしてですね、あなたがって感じですけど、でもイエス様が話をどんどん、この水のものは乾くけど私が与える水は決して乾くことがありません。不思議に思ったでしょうね。この女の人は5人目の男性と一緒にいた人でした。まあよく罪深い生活をしていたとよく言われますけども、そういう闇というかね、罪の中にいた女性でありました。魂は飢え渇いておりました。許しや救いのことを求めていました。イエス様が私の与える水は決して買うことがありませんって言った時に、私にその水をください、求めていきます。そして彼女はイエス様によって変えられていきます。私の生活を全部当て、ね、当てられた預言者だ。どんどんどんイエス様が主であるということが分かって人々のところに出て行って、私を全部当てた人がいますよ、このイエス様を紹介しました、証しをしました。そういう人が乗っております。その後に生まれつき盲人の人が出てきます。弟子たちが、この人が目が見えなくなったのはこの人が罪を犯したからですか、先祖が罪を犯したからですか、いやそうじゃない、神の栄光を表すためだと言ってイエス様はその目を治されました。見えるようになりました。みんなが誰が見えるしてくれたのか追及されるわけですが、旧書の25節に彼は答えた、あの人が罪とかどうか私は知りませんが、一つのことを知っています、私は盲目であったのに今は見えるということです、証しをしました。イエス様は証ししたのです。目を開いてくださったイエス様を証ししているのであります。 私たちもまたイエス様、光であるイエス様を証しするものでなければなりません。ラジオ牧師の板倉邦夫牧先生っていう方がおられます。宮崎夜の光でもね、ラジオのメッセージをされている先生でありますけれども、この先生の証を読んだことがあります。先生がですね、高校2年生の時にハイビエという高校生の集会に行ったんだそうです。ハイビエって、高校生による高校生伝道というね、働きをするグループで、大学生は KGK とかだけど、高校生にハイビエっていう団体があるんですね。高校生たちが高校生たちに伝道する。でそこに彼は出席したんですね。だから高校、そこにいる高校生からイエス・キリストの話を聞いた。それが最初、彼からイエス様のことを聞いて、あなたもイエス様信じませんか。そこで彼はキリストに出会って信じて、そして神学校に行き牧師になり、今はいろんな人にイエス様のことを証ししておられるのであります。不思議ですね、神様との出会い、イエス様との出会いって本当に不思議ですよ皆さん。でも神様は働いておられるわけですね。ヨハネが光を証しする人であった、光を受けて輝く人であった、そのことしかヨハネは、の福音書のヨハネは書いていないのであります。最後に、私たちが光を明かしするものとして大切なことは何でしょうか。何が大切でしょうか。それはまず光であるキリストを知っていることでしょう。キリストを信じているということでしょう。イエス・キリストを信じてなくてどうして語ることができるでしょうか。信じていることを語れるのです。イエス様を知って、まことの光として、闇を照らすお方として知ってるということでしょう。そして私の使命は光をこのお方を明かしすることなんだと再確認することではないでしょうか。私、あなたの使命は何か。あなたが今存在している目的、生きている目的は光を明かしするということに尽きるんじゃないんでしょうか。私たちクリスチャンはいろんな形を通してですよ、いろんな方法を通してですよ。二つ目には、人々の状態を知っているということでしょうか。闇の中にあるということ、神を信じないで生きるということの中に、そこは闇だ、そのことを知ってるということでしょう。いや、自分もかつてはその中にいたんだと。イエス様を知らない時っていうのは、私たちもまた闇の中にいたんだ。そしてイエス様に救い出していただいたクリスマス、それぞれのクリスマスがあるわけです。自分もかつてそうであった、それを確認することではないでしょうか。そして三つ目は、神の御霊に満たされるということがあると思います。ヨハネも神の御霊に生きていました。もう母の胎にいる時から 聖霊に満たされていたと聖書は記しています。その歩みも聖霊に導かれ満たされて歩んで生きてた人でありました。御霊はキリストの栄光を表すことができるのであります。ヨハネの一章の8節読みます。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。エルサレム、ユダヤ、サマリア、全土、さらに地の果てまで私の証人となりますとあります。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、力を受けて私の証人となります。神様の御霊によるものであります。でこそ私たちはイエス様の証人となることができるのであります。2023年も終わろうとしております。クリスマスを迎えようとしております。この時代もなんと暗いニュースが多かったでしょうか。なんか年々悪くなっているような気がいたします。戦争もあります。今政治家の人たちが今ね色々とね訴えられております。お金の問題でしょう。お金の問題、性的な暴力、そういう事件が今年もたくさんありました。なんと暗い、なんかこうもう望みを持ちえないような、持てないような、どこに望みを置いていいかわからないような、そんな時代生きてます。まあイエス様にこそ希望があります。光ですから、私たちを照らしてくださったイエス様、全ての人を照らすところのイエス様の光を私たちもまた光じゃないけど光を受けたものとして、与えたものとして、少しでも光を放ちたいな、そのように願わされます。祈りましょう。神様、今日の御言葉をありがとうございます。ヨハネの使命が何であったかを学びました。神に使わされた人々がこの方によを信じることによって救われるために光を明かしするものであったことを学びました。神様、どうぞ私たちもあなたの光を受けているものであります。暗闇から救い出されたものであります。光を受けた子供です。どうぞ光の子供として使わされたところで輝くものとしてください。なんとこの世は罪の世でありましょうか、闇の世でありましょうか、あなた除いて希望はありません。どうぞ主よ、あなたこそ救いの光であり希望の光です。どうぞ私たちが何のために生かされ、何のために生きているかをもう一度思わさせてくださって、光を明かしするものとしての歩みができるようにと助けてください。私たちの信仰を神様が強めてくださるように、聖霊によって 私たちをもっと輝かせてくださり、満たしてくださって用いてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。